使徒行伝の福音第9回教会の始まりという主題で使徒行伝の2章42節から47節です。今日の説教題には教会という言葉がありますけれども、この教会というのはキリスト教の専売特許ではないんですね。他にもいろんな教会がありますね。同じ感じでですよ、会社に行く途中に大きな教会があるんです。仙台教会、何百台入るかと思うぐらい大きな駐車場付きの仙台教会、立正厚生会仙台教会とあそこも教会なんです。でいろんなところがですね、教会という名前があるわけなんですけども、じゃあキリスト教会とその他の教会はどこが違うんだろうか、何が特徴なんだろうか、どうでしょうか。英語で教会のことを何と言いますか。チャーチと言いますね。これはどこから来たんでしょうかと思って語源を調べてみました。そしたらですね、 UR はもともと IR だったそうなんですよ。そして CH はチャッと発音しますが、もともとは K だったと言うんですよ。そしてキルシュというドイツ語から来てるんだそうなんです。このドイツ語はですね、もともとはギリシャ語から来ているんだそうですね。キリアコンドーマ、主の家というところから来ているんだそうです。そしてこのドームの方を取って、ゲルマンの人々はですね、キリアコンをキルシュと呼んだそうなんです。このゲルマン人の一部がイギリスの方に渡りましたね。アングロサクソンの人たちがこの K を CH に変えたと。でその結果チャーチになったというふうな英語の言葉の変遷なんだそうなんです。教会、もともとの意味は主の家、主はイエス様です、イエス様の家、そういう意味だということがわかるわけなんですね。ただし新約聖書によく出てくる教会という言葉はエクレシアという、なんかエクレアみたいなね、お菓子の名前に似ていますけれども、そのエクレシアというものの意味は主に呼び出された人々の集いですから、ここはエクレシアなわけです。建物であるよりもですね、そこに集った人々の群れ、主が集わせてくださっている群れという意味なわけです。そうするとですね、今日のところで使徒行伝の2章のところで、そういう立派な教会堂はないわけですよね。どっかの家の家庭集会とかいうふうな形でいるわけなんですけれども、礼拝になると今度神殿の方に行って、何しろ3000人が入るような家はなかなかないわけです。ということでエルサレムの神殿がまだありましたので、そちらの方に行って礼拝をしていた様子がここで描かれているわけなんですね。今日の聖書箇所に描かれているのは、そういう初代教会がどのように始まったのかということが描かれている箇所なわけなんですね。そしてこの初代教会には3本の柱があったということが42節を見るときにわかります。こんなふうに書かれていますね。一同はひたすら使徒たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き祈りをしていた。数えると4つぐらいになるんですけども、でもこの中にはですね、そしてそしてという言葉が2つ使われているんです。ですから全部で3つなんです。最初の柱はですね、使徒たちの教えということです。それから2つ目の柱は信徒の交わりとパンを裂いていた、交わりということなんですね。そして3つ目が祈りなんです。この3つの柱が42節に示されているわけなんですけれどもね、どうでしょうか。この時新約聖書はあったでしょうか。ないんです。現代の私たちには新約聖書ありますけどもね、この時代はないんです。しかも旧約聖書は巻物ですので、なかなか個人が手に入れることは難しかったんですね。旧約聖書もなかなか手に入れられない、新約聖書もなかった。その時に人々は人たちの教えをじっと耳を傾けていたというわけなんですね。そして前回見ましたけれども、新越の祭りに世界中から、地中海世界から ユダヤ人また異邦人がたくさん集まってきたということを言いましたね。そしてその中にペテロの説教を聞いて信仰を持った人たちが3000人もいたんですよ。この改宗してバプテスマを受けた3000人の人々は人たちの口から出てくるイエス様のなさったこと、それからイエス様はこんなことをおっしゃったんですよ、そういう人たちの話を心躍る思いで聞いていたと思うんです。聖書の中に今私たちは文字で読むことができますけども、何しろこの3000人の人たちは初めて聞くことです。どんなにか心躍る思いだったと思うんですね。そしてその最初の説教というのが前回見たように2章の14節から36節まで書かれていましたが、ペテロの説教はこの他にもいっぱいあるんです。近いところではですね、3章にもありますし4章にも記されています。いろいろなところでペテロをはじめ弟子たちがイエス様のことを証ししていたということがわかるわけなんです。それで前回のペテロの説教の最後がですね、2章の36節、神のキリストをあなた方は十字架で殺した、これが説教の最後だったという。でこの言葉に人々はそれまで人ごとのように聞いていた説教ですね、自分ごととして胸に刺さったというふうに書かれていたわけですよね。3章とか4章に書かれているペテロの説教はその時になったら詳しく見たいと思いますけれども、中でも面白いのがですね、3章15節にはこんな風にペテロが言っているところがあるんです。あなた方は命の君を殺してしまった、また言ってますね。しかし神はこのイエスを死人の中からよみがえらせた、私たちはそのことの証人である、私たちは見たんだ、触ったんだ、一緒に食事もしたということをですね、堂々と証ししているわけですよ。この復活は何のためだったかということをですね、3章の最後の言葉、ペテロはこのように結んでいます。神がまずあなた方のためにそのしもべを立てて、イエス様のことですね、お使わしになったのはあなた方一人一人を悪から立ち返らせて祝福に預からせるためなのですと言っています。イエス様がよみがえったのは祝福するためなんです。またイエス様が来られたのは私たちを祝福するためなんですよということをですね、ペテロは二つ目の説教で言っているわけです。また4章に書かれている、これは一つの奇跡の出来事を通してですね、ペテロが説教しているところなんですけれども、その説教を聞いた人々がどんどん増えていくので、ユダヤ人当局者はですね、もうこれから一切イエスの名によって語るなと言ったんですよ。そうしたらですね、ペテロがこんな風に言ったというのがですね、19節からヨハネも一緒にこんな風に言ってますよ。ペテロとヨハネとはこれに対して言った、神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してもらいたい、私たちとしては自分の見たこと聞いたことを語らないわけにはいかないんです。見たんです、聞いたんです、自分たちが体験したことをですね、いくらそのように禁止されたって語らないわけにはいかないというふうに言ってるところ、本当痛快ですね。ここはそこにいた多くの人々もそうです、聞かないわけにはいかないというふうに、そんなふうに大きな喜びが湧き起こったことが考えられるわけなんですね。このように初代教会の最初の柱、それは人たちの教えなんです。そしてそれがやがて新約聖書にまとめられていったということなんですね。それから二つ目の柱というのが信徒の交わりとパンを裂くということだったということが、先ほど見ましたね、42節にありましたけれども、これは礼拝での聖餐式を指しているのか、それとも愛参会のことを言っているのかというふうに議論をする人たちもいますけれども、どちらをも指していると考えた方がいいんじゃないでしょうかね。実際に2章の44節からこんなふうに書かれています。信者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にし、資産や持ち物を売っては必要に応じてみんなのものに分け与えた、そして日々心を一つにして絶えず宮詣をなし、家ではパンを裂き 喜びと真心と思って食事を共にしていたとあります。やはりこれは生産式か愛参会かというよりもどちらをも含んでいたということが言えると思うんですね。またこのところでですね、資産や持ち物を売っては必要に応じてみんなのものに分け与えた、ここを見て共産主義の人はほらここに原始共産性があるじゃないかとかっていうふうに言う人もいるんですけど、そういうことではないんですね。制度としてのものではなくって、イエス様に罪を許されたんですよ。そして神様に愛されているっていうことが分かった人々が自発的な愛の発露として互いにですね、必要なものを備えて一緒に交わり食事をしていたという、その姿がここに描かれていると思うんです。それから3つ目の柱が祈りをしていたということなんですけれども、この祈りをしていた姿はここだけではなくていろんなところに出てきます。最初に出てきたのがですね、使徒行伝戻りますけれども、1章の14節こんなふうに書かれていましたね。彼らは皆婦人たち、特にイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に心を合わせてひたすら祈りをしていた。ひたすらですよ。やめない祈りなんです。まあ、24時間祈っていたということよりもですね、やめない祈りなんです。祈っていなさいとイエス様がおっしゃったので、ひたすら祈っていたと。何を祈っていたのか、それはイエス様がおっしゃったように聖霊が下りますように、そしてその聖霊の御業がなされますようにといったところ、ペンテコストの日になってですね、本当に聖霊が下って、そして人々は習ったこともない外国語を語り始め、そこに世界中から集まっていた人々にその人々の言葉でイエス様のことを明かしした。そして3000人以上が救われたということなんですよね。しかもですね、この3000人で驚くわけなんですけども、でもそんなもんじゃないんですよ。4章の4節見ますと、ペテロの3つ目の説教を聞いた人々についてこんなふうに書かれています。しかし彼らの話を聞いた多くの人たちは信じた。そしてその男の数が5000人ほどになった。世界中から人々が来ていた時に、男性だけ数えても5000人以上の人々が聞いたではなくて信じたと言っています。これは人間の技じゃないんです。聖霊の御業なんです。神の御業なんですね。そうやって福音がこの日全世界に種がまかれていたということが描かれているわけなんですよ。そしてそのために人間がしたことは何か、祈っていたんです。祈りなんです。祈りを、主は喜ばれ、私たちの祈りを聞いてくださって、そして主は御業を行われる。祈りは本当に主が喜ばれるものなんです。そしてたくさんの人々がイエス様のことを聞いたんですね。聞いただけではなく信じたと書かれているわけなんです。このように初代教会の三本柱は人たちの教え、それから交わりと祈りなんです。ここに教会が立っているということなんですけどね。柱では柱が立っている基盤は何でしょうか。そのことで思い合わせるのは、やはりペテロがこんな話もしたということでですね、福音書の中に書かれている出来事なんですけれども、ペテロの信仰告白という出来事がありましたね。それが行われたのはピリポカイザリアでのことだったというふうに言うんですよ。私と家内も30年前イスラエルに行った時にピリポカイザリアに連れて行かれたんですよ。それはガリラヤ湖のずっと上でですね、ヘルモン山の麓にあるんです。そこに行ったところ、ここから突然に水が大量に流れ出してるんですよ。ヨルダン川がちょろちょろちょろじゃなくて突然と始まるんです。すごいんですよ。ヘルモン山の麓にあったピリポカイザリアのことが述べられているのがマタイ伝とかマルコ伝とかルカ伝であるわけなんですけども、このピリポカイザリアに行った時にイエス様は弟子たちに尋ねたんですね。人々は私を誰と言っているか。イエス様は人の噂を気にする人でしょうか。そんなことはないですね。でもまあ弟子たちはですね、いやイエス様のことをバプテスマのヨハネの再来だという人もいますし、預言者のエリアだエレミアだといろんなふうなことを言ってます。お伝えしたところ、イエス様はこれを聞きたかったんです。それではあなた方は私を誰と言うか。 あなたにとって私は誰か、これが聞きたかったんですね。そしたらあのペテロが言ったんです。あなたこそ生ける神の子キリストです。イエス様は非常に喜ばれました。でこのようにイエス様はおっしゃったんですね。するとイエスは彼に向かって言われた。バルヨナシモン、あなたは幸いである。あなたにこのことを表したのは血肉ではなく天にいます私の父である。そこで私もあなたに言う。あなたはペテロである。そして私はこの岩の上に私の教会を建てようとおっしゃいました。これはマタイ伝の16章の18節にあるイエス様の言葉なんですね。そしてさらにこのように言ったんです。私はあなたに天国の鍵を授けよう。そしてあなたが地上でつなぐことは天でもつながれ、あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろうというふうに言われたんです。非常にイエス様はこの信仰告白を喜ばれたんですね。よくぞ言ったペテロ。この岩尾の上に私の教会エクレシアを建てようと言ったというわけなんですけれども、これをカトリックの人はですね、あ、だからペテロはローマ法王の最初の人、ペテロの上に教会が成り立つというふうに解釈してるんですけれども、そうでしょうか。イエス様がおっしゃったのはこの岩尾、信仰告白です。あなたこそ生ける神の子キリストです。私にとってあなたは神の子キリストです。この信仰告白の上に教会を建てると宣言されたんです。そのことを信じた人が今こうして私たち集められているんです。主に呼び出された人々、それが教会だということをですね、ここでイエス様は宣言しているわけなんですね。決してペテロ個人ではないわけなんです。この信仰告白の上なんです。ところがですね、この直後大変なことが起きるんですよ。イエス様はこの後で自分が律法学者や祭司長たちに渡されて殺され、そして3日後によみがえると言った時にペテロはどうしましたか。ちょっとイエス様、そんなこと言っちゃダメでしょというイエス様をいさめ始めた。イエス様を叱ったという言葉が使われているんですよ。あの信仰告白をしたばっかりのペテロがですね、そういうこと言うもんじゃありませんイエス様と言って、イエス様が今度はペテロに何と言ったかというと、イエスは振り返ってサタンを引き裂かれと言ったんです。ものすごい驚天動地ですね。さっきは褒められて今度はガクッと落とされてサタン呼ばわりされたということを福音書は伝えているんですけれども、ただマルクはこういうふうに描いているんですよ。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。見ているのはペテロじゃない、弟子たちの方を見ているんですよ。だからそこにいて人間の常識を使ってイエス様がこれからなさろうという御業をいさめさせているサタン、お前はされと言っているわけです。ペテロがされではないんですよね。このサタンがその中に今潜んでいるということをイエス様はズバッと見抜いてこのように叱られたわけなんですよ。イエス様は何を叱ったんでしょうか。これは本当に叱るという言葉です。人間的な常識で神の技によしあしを言うサタンの働きに対してイエス様は叱ったんです。サタンよされと言ったんですね。まあ、そうしてみるとペテロという人物は本当に長所も短所もいっぱいある私たちなんですよね。だからペテロの上に教会を建てるんじゃない、信仰告白の上に教会が建っているということなんですね。そしてだからペテロはやがて復活の主に出会って本当に立ち上がった時、たとえそれが自分の失敗談であってもイエス様はこうおっしゃったんだということを語らないわけにはいかないと言って主イエスキリストを証言し続けたわけなんですね。だから人々は心を躍らせながらその話を聞いたわけです。ひでえことじゃないんですよ。本当に私たちを生かす心からの福音を喜んで聞いたということなんですね。そしてその人たちの証言記録を私たちは聖書という形で持っています。ここにはそういう本当に人々のね、大きな喜び、驚き、いろんな思いが込められている わけなんですよね。この1ヶ月半、実は私は非常に苦闘していました。というのは前にもお祈りをお願いしたんですけれども、このディボーションのマナという雑誌があります。これについて執筆してくれと大阪聖書学院から頼まれたんですよ。でついては、千田さん、あなたはヘブル書を担当してもらえませんかということなんですね。で今年の6月7月号にそれが掲載されるということなんですけども、でヘブル書って聞いてですね、まあヘブル書は前にも公開説教6、7年前に公開説教をしたし、それから進学校でも何回かヘブル書を教えているので、今私が断ったら誰か他の人に迷惑かけるなと思って、分かりましたっていうことで軽い気持ちで受けたんですよ。ところがですね、ヘブル書に書かれてある1章ずつを13回に分けて執筆してくださいと言われたんですが、1200字です。この1200字のうちに、かつてそこで彼らに語られた言葉を今ここで我らに、私たちに神様は何語っているかというのを1200字に収めてください。これはね、本当にきついんです。これで原稿を出したらですね、あと6行足りませんとかですね、あと3行足してくださいとかですね、いろんなことをやると 2,3 回ちょっと往復ありました。1200字って大変ですね、結構ね。それでこれを書きながら、とにかく、まあ、全部仕上げて送ったわけなんですけども、このディボーションガイドを書いてからですね、私ね、いかに自分のディボーションがマンネリ化していたかということを本当に思い知らされました。幸いな人の方を使っているんですけども、そちらの方で、まあ、今日の聖書の箇所って、知ってる知ってる知ってる、でこの解説は何やってな、読んでですね、もう分かったようなつもりしてですね、そしてまあそれはさておき神様とかって言ってですね、もう御言葉と関係のないことをですね、ディボーションして、なんかディボーションしてたような、御言葉を読んだような、そういういい加減な神の言葉をないがしろにするようなディボーションだったな。でもそれぞれのディボーションガイドは本当に真剣になって書かないと書けないものなのに、そういうことをね、そういう見方もあるね、なんと傲慢だっただろうというふうに私ね、反省させられたんです。この御言葉を初めて聞いた人たちは心を躍らせて自分への語りかけとして聞いたのに、今の自分は一体何だと、御言葉に対してこういう態度はないだろうということを本当に反省させられました。で、これを体験をしたのは本当に良かったなというふうに思います。御言葉をいつも新鮮な思いを持って自分へのイエス様の語りかけとして聞くということ、真剣に聞くということ、そうでないと御言葉によって生きるということがないんです。知ってる知ってる、読んでる読んでる、こんなのももう知ってるわというふうな、それはあまりにも傲慢だということをですね、思わされたわけなんですね。自分への神様の語りかけとして本当に幼子のような思いを持って聖書を読もうと反省させた思いでした。まあ、そういうのでですね、たった一つだけ紹介しようと思って、ヘブル書の11章のディボーションのところをですね、今日の週報のコラムの方に転載しました。11章というのは私にとってすっごくね、信仰を変えられたところだったんですけども、11章にはたくさんの旧約聖書の人物が出てきます。そうするとね、いろんな人が出てきて、まあ、もう信仰者列伝のように思われるんですけれども、この中で信仰によってという言葉が23回、信仰という言葉が28回も使われているんです。たった40節の中にこれだけ使われていることから、あ、11章の主題は信仰によって生きるとはどういうことかということが主題だなということが分かるわけなんですけども、その一節は皆さんもご存知かもしれませんけど、このようにあるんですね。信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものですと書かれています。私はこれを最初に読んだ時にね、こんなふうに思ったんです。ああそうか、信仰っていうのは私が望んでいることを神様は必ず叶えてくださると確信すること、それが信仰なんだなというふうに思い違いをしたんです。ところがここに使われている望むとか見るというのは実は受動態なんですよ。受け身で書かれているので、行為者は神様なんですよ。これを直訳するとこういうふうになるんですね。 信仰とは神によって望まされていることを保証し、神によって見させられていないものを確信すること。
神様が望ませてください。神様がまだ見せていないんです。でも必ず神様叶えてください、そういう確証をくださるということなんですね。そうやって見ると、例えばアブラハムにしても子供は欲しいと思いましたけども、神様があなたには与える、人間的には絶対無理、100歳で子供を産めるはずがない、それでも神様がくださると言ったのでアブラハムは信じた。そしてその結果イサクが与えられたということなんですよ。ですからヘブル語の信仰という言葉エムナーというのは、もともとはアーメンだったそうです。神様の約束をアーメンという人に神様は祝福をくださる、そして必ず成し遂げてください、そういう意味の言葉が実はヘブル書の11章の一節の言葉なんだというわけなんですね。そして最後に北根黒松の街道が与えられた時の御言葉が与えられて、そのことが実現したということを証ししてですね、ようやくこれで約1200字なんですけど、それが13章やるのは私心砕かれる思いでした。ああ自分は本当に傲慢だったな、傲慢だったなっていうふうに思わされたんですけどもね。初代教会の人々は聖書がない時代にこんなふうに御言葉に飢え渇き、喜び、心を躍らせ、そして信じてバプテスマを受けたんだなということをですね、本当に思わされたことでした。教会の始まり、教会とは何か、それは救い主イエス様に呼び出された人々の集いです。その人々は御言葉に耳を傾け、愛され、祝福され、集められ、そうして始まったキリストの証人なんですね。これが教会です。そのことをよく表している今日の使徒行伝の2章46節47節の御言葉をもって結びとしたいと思います。そして日々心を一つにして、絶えず宮詣をなし、家ではパンを裂き、喜びと真心と思って食事を共にし、神を賛美し、すべての人に好意を持たれていた。そして主は救われる者を日々仲間に加えてくださったのである。感謝ですね。お祈りをいたします。天の父なる神様、初代教会の人々がどんなに大きな喜びとまた驚きを持ってイエス様の語ったこと、なさったことを弟子たちの口から聞いたことかを今朝共に知りました。私たちはそれを一冊に収めた聖書を持っています。感謝と喜びと驚きと思って御言葉を読み、引き従って祝福のうちを歩みつつ、あなたを証しするものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。